話は前に戻る。すでに旧約全書の天地創生の部分には、神がアダムを深き眠りに陥らしめ、一本の肋骨を抜き取ったことが書かれ、この肋骨からイブは作られ、英国の文豪トーマス・ブラウンは、このことから女の悪口を言って、女は男の曲がりくねった肋骨だ、と叫んだ。ホーマーの詩、オジッセイの中では、ヘレンがユリシーズの手牌の中に、エジプト産のネーベンチーを投げたことが書かれ、ヘロドトスは、マッサゲテーが大麻を燃やし、その煙を吸っていい気持ちになったことを書き、その他、ユダヤの経典、タルマッド中のサムメ・デ・シンタ、アラビアン・ナイト物語中のバング、大麻の類、をはじめ、マンドラゴラ、ヘムロック、哲学者ソクラテスが死刑に処せられて服用したもの、ヘルボア、ヒヨスなどの麻酔薬は、いずれも東西療養にわたりて、古代の人民に知られたもので、それらにまつわる迷信も数多いが、ここにはいちいちこれを書き記すことはできないから、欧州の文学などに最もしばしば現れてくるマンドラゴラに関する迷信について述べてみようと思う。マンドラゴラは英語でマンドレークと称する。この植物はバレー書類に属するもので、その有効成分マンドラゴリンは、我が国に産するキチガイナスビの毒成分アトロピンと同じ作用を有するのであって、人々は麻酔剤として用い、ことにしばしば外科手術の際に応用した。ただ、この植物の形がちょうどシナの人参と等しく、人間の形をしているために、すなわち根が股をなして人の足の形をしているゆえ、これにいろいろな奇怪な迷信が伏せられるようになったのである。その迷信の一つは、これに男性と女性があると信ぜられ、日本におけるイモリの黒焼きと等しく、いわゆる惚れ薬として盛んに使用せられたことであり、その2は、これを地より抜く際、ものすごい叫び声を発し、その声を聞いた者は皆気が狂うという迷信である。したがって、これを地から抜き取る際には、昔から犬を連れてきて、犬に縛り付けておいて、人々は耳を覆って遠くに降り、しかる後、犬を走らしめたのである。かくて、マンドレークが抜き出されて後に、その犬はマンドレークのうなり声を聞いて死んでしまう。ローマの文豪プリニーの記載するところによると、人々はこれを抜き取る際、風に背を向けて立ち、刀を抜いて、みたび植物の周りに円を描き、西に向かいて進みつつ引き抜いた、と言われている。ギリシア神話の中に出てくる魔法使いの女、サーシーは、このマンドレークを最もしばしば使用したと言われている。この迷信は、よほど久しい間行われ、サオウの劇の中にもたびたび引用せられている。ロミオとジュリエットの中では、ジュリエットに、マンドレークが地から抜き取られた時のごとき叫び声、これを聞くすべてのものが気違いになる叫び声、と言わしめ、ヘンリー4世の中でも、サフォークをして同じようなことを言わしめている。しかし、サオウ自身は、マンドレークの薬理作用をよく知っていたので、アントニーとクレオパトラの中で、クレオパトラが、マンドラゴラが飲みたいと言うと、そばの者が、なぜかと尋ねる。するとクレオパトラは、アントニーがいないから、その留守の間に眠りたいと思うから、と言う。すなわち、マンドラゴラの催眠作用を有することを、サオウはよく知っていたのである。そこで面白いことは、バックニールという医学者の考証によると、サオウは前後6回、 この植物をその劇詩の中に引用しているが、例の迷信を取り入れたときは、英語のマンドレークの語をそのまま用い、催眠作用を取り入れたときには、ラテン語のマンドラゴラを用いている。些細なことではあるが、大詩人の用意周到な心根が伺われる。遠くこの植物の歴史に遡ると、大昔のヘブライ人がデーンと称していたものと同じであって、ヤコブの時代には非常に尊ばれた創世の歴史によると、リューベンが野においてこの植物を見つけ、その母のリエーに与えた。すると、ラケルがリエーに息子のマンドレークをくれと言う。リエーは、私の夫を奪った上に、また息子をも奪う気か、となじると、その代わり今夜は夫を返そう、と言う。このことから、ラケルがマンドレークを用いて妊娠しようとしたためだと解釈し、マンドレークを用いると、子のない女が子を産むようになるとの迷信をも生ずるに至った。マンドレークに関係して、ここに少しく述べておきたいのは、古来、我が国及び支那で、万病に霊光ありと称せられている人参のことである。佐藤北条は、日本の神代に遜した八薬の最初に、ニコタ、かっこ、人参、かっこ閉じ、を挙げている。この人参は、ちょうどマンドレークのように、人間の形に類似していて、本草項目の中にも、根に手足両目ありて人のごときもの神となすとあるがごとく、この形のために霊光があるという迷信が生じてきたものらしい。ことに、支那にありては、人参に関して高等な伝説があり、放牧師には、人参千歳化して小児となる、などと言い、マンドレークにおけると同じく、人間のごとくに言語を発したり、また男女の性別があるもののごとくに考えられたりした。人参中にはマンドレークの含有するような毒物はなく、近似2、3の研究家がそのうちから特殊の成分を取り出したというが、もちろん俗漢に信ぜられているような霊光のあるわけではない。いずれにしても同じような形をした植物が東洋と西洋とにおいて同じような迷信を生じたことは興味ある現象と言わねばならぬ。3、鉱物性毒と迷信。以上、植物性の毒物に関する迷信の一般を説いたから、ここに鉱物性の毒に関する迷信を説こうと思うが、前にも述べたように、毒にまつわる迷信には2種あって、毒そのものに関する迷信と、他のものを毒、かっこ、または薬、かっこ閉じ、とみなす迷信とに分かつことができるから、この際には、後者の場合、すなわち、鉱物、かっこ、ここにおいては石、かっこ閉じ、が毒、かっこ、または薬、かっこ閉じ、とみなされた迷信のことを書いてみようと思う。石を外科的手術に、すなわち針として応用することは、日本の神代からすでに行われていたものらしく、支那へはこの術が日本から伝わっていったものであるとさえ、一部の人々によりて考えられている。薬石効なく、などという時の石の字は、石張りを意味しているのである。外科的に石を使用することは別に迷信ではないが、欧州で昔から磁石を毒とみなしたのは迷信である。すべて珍しい性質を持つものは、単純な頭脳の所有者にとりては一つの脅威であり、従っていろいろな迷信を生じてくる。磁石のごときは、また一方においては不老調整の作用を有すると考えられ、ゼイランの王は常に磁石、かっこ、磁鉄鉱、かっこ閉じで作った皿で食事をとったと言われている。マーセラス・エムピリクスは磁石をお守り、 アミュレットとして用いるときは頭痛が治ると言った。また、鉄を引くという意味から磁石の上にヴィーナスの像を彫ってお守りとして持っていると、好きな女を引き寄せることができるという迷信もある。また、欧州では昔からガラスが毒として考えられた。トーマス・ブラウンはその理由を説明して、ガラスの破片はいかにも鋭い恐ろしい形状をしているためであり、実際ガラスを砕いて粉にして飲めば腸を害するからだと言っている。欧州では近頃までガラス粉末による殺事がしばしば行われた。ダイヤモンドも同様にある場合には毒と考えられ、かの文芸復興期に出た奇才パラセルズスはダイヤモンド中毒で死んだと伝えられている。すなわち、ダイヤモンドの粉を口にしたという意味であろう。同じ中毒でも猫いらずなどよりはダイヤモンドの方が上品な気がする。四季の変弱草稿列伝に、塞王の爺が病気になった時、五石を練って服したと書かれてあり、日本では昔眼病に真珠を用いた。おそらく尊い意味で用いたのであろう。エジプトの世界最古の記録にも、石を疾病の治療に用いたことが書かれ、欧州では動物の体内から出た長石、胆石等は、メランコリアを予防すると言われ、また多くの中毒、毒蛇に噛まれて起こる中毒をも含む、を防ぐとも言われている。ことに英国では、矢の根石が同様の目的に用いられてある。宝石類が昔から病気予防のためにお守りとして用いられていることは言うまでもなく、ダイヤモンドは平和をもたらし、暴風を防ぐものとして尊ばれている。また、糞石と称する宝石は、クモやその他毒性の動物に噛まれたとき、その疼痛を消すと伝えられている。しかし、原痕でもそうであるが、タンパク石は昔から婦人はこれをかけることを嫌っている。また、ある一部の人々には、真珠を持っていると命が危ないという迷信がある。有名なフランスの大喜劇作者モリエールは、その作、ラムール・メドさんのうちで、ジョッス氏をして、どんなに健康の衰えた青春の婦人でも、ダイヤモンドとルビーとエメラルドをかけてやりさえすれば、必ず健康を回復すると皮肉を言わしめているが、いかにも宝石の顔を見せてにっこりせぬ若い婦人は、まずなさそうである。なお、アミュレットや指輪は悪魔の凝視を避けるためにも用いられた。以上の事柄は、毒または毒殺に少し縁遠いように思われる読者があるかもしれない。しかしながら、原稿でも、欧州の多くの婦人はお守り、アミュレットをかけており、これはよく彼女の小説の中に出てくるから、お守りの由来を知っておくのも、あながち無益でないと思う。ことにしばしば、このアミュレットに関して、犯罪の行われることなどが、探偵小説に書かれてあるから、特に一言注意を促したわけである。